東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えてタスク先生。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆様こんにちは、いや違いますね、こんばんは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ久々に生放送帰ってまいりました、山本タスクの番組でございます。ありがとうみんな、このスタジオのみんなもね拍手してくれてる。僕もね3年ぶり、いや違う3年ぶりか、3年ぶりの生放送でねちょっとドキドキしてるところがあって、今回はねまたすごいゲストさんをお迎えして皆さんに素晴らしい生放送をお届けしたいと思います。皆さん生放送を聞いている方々、ぜひぜひお便りお待ちしております。多分ねお便りを読める余裕が僕があるかどうかわからない、皆さんのお便りぜひ引き受けてまいりますのでよろしくお願いいたします。それでは番組ではね本当に皆様からのコメントメッセージ大募集しております。番組へのコメントを送る方は YouTube から直接聞いている方、YouTube の画面内にある右下にあるコメント、こちらからお送りください。もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えてこちらからお送りください。レディオ365のねウェブサイトから聞いていただいている方結構いらっしゃるかと思います。こちらからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第53回目放送、トークのプロフェッショナル始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。クリエイターズトーク。このコーナーは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターさんをお迎えして楽しくお話をさせていただく人生相談のコーナーでございます。はい、ということで久々の生放送、これはね皆さんからお便りもいただきたいし、皆さんとちゃんとねコミュニケーションも取っていきたいということで、素晴らしいゲストこの方と今日はね声についてしっかりとお話をさせていただきたいと思っております。では今回のゲストご紹介いたしましょう。ナレーターの石井しおりさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。声のプロフェッショナル、もう最初から声が素晴らしい
いやよろしくお願いしますしか言ってないですけどね。
それしか聞こえてないけどもう、ね、皆さんには僕の声との違いが、ね、はっきりと聞こえてしまう。
そうですかね。
さあナレーターというね、はい、ご職業をされてらっしゃる石井しおりさん、ちょっと自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、今はですねナレーターとして、日本テレビさんの ZIP の、金融あ今年から火曜日になったんでした。
火曜日になったんだ、
はい、
そうだ、
火曜日のナレーターを担当しております、石井しおりと言います。
はい、
もともとはですね大学卒業後は福岡にある九州朝日放送とあと北海道にある北海道文化放送で、はい、計合わせて7年間アナウンサーとして働いてたんですけれども、今はナレーションというお仕事に絞って、働かせてもらってます。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、石井さん、まあ、ナレーターという、ね、職業についてもちょっとお聞きしていきたいんですけれど、早速ちょっとお便りが来ておりますので読んでいきたいなと思います。ラジオネーム瀬名俊さんからメッセージ、はじめまして、神出鬼没なタスク先生にいろいろ教えてもらうの楽しみです、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろもね何も教えてもらうことも何もないんだけどまあまずはね今週は今月はかちょっと声ナレーションということについてねお話をしていきたいなと思っております。ということで石井さん、ナレーション、今ナレーションにお仕事絞ってるっていうのは、はい、なんだろう、他の仕事も結構ね声の仕事ってたくさんあるじゃないですか。それこそ声優さんとかね、
はい、
なりたい方もいる中でナレーションに絞ったきっかけとか、なんかナレーションがやりたいと思ったのって何があるんでしょう。
多分 もともと小学生の頃から例えば国語の授業で教科書を音読したりとか、うん、そういう時間は多分好きだったんですけれども、はいはい、ナレーターアナウンサーになってから、うん、まあもちろんテレビの生放送の司会だったり、うん、イベントの司会だったりそれこそラジオ番組もやっていたので、うん、パーソナリティや CM を読んだりいろいろする中でも、うん、ナレーションの仕事がすごく楽しくて難しくて、
うん、あ難しい、
はい、
ラジオパーソナリティは CM より難しい
難しい
難しい、
いやもちろん全部難しさあるんですけど、
わかるわかるわかる、
中でもなんか自分がこれをさらに探りたいと思った難しさを感じたのはナレーションの仕事で、それでもっと上手くなりたいと思って、うん、あの会社を辞めて東京で、うんうんうん、もうたくさんナレーターの方が活躍してるところで、うんうんうん、もがいてる
、はい、今ももがいてる、
そうですね、
これだけ実績を持ってる方がもがいてるなんか言われたら僕どうすればいいんでしょうね。
いやもがきますよ。
いやいやいやいや、ちょっとねこの辺こうナレーションというお仕事についてはねこの後のコーナーで僕じっくり聞いていきたいんですけれど、
はい、
ただ僕とね、お知り合いというか面識があったのは全然なんかナレーションと関係ないところだったんですよね、はい、
そうですね、ナレーションを使ってもらう映像っていうところは同じですけれども、うん、そう映像タスク先生が先生として、うんうんうん、タスク先生って呼ばれてますよね、そうタスク先生が先生として、ね、教えていらっしゃる映像の学校に通って今年に入ってから、
はい、
そこで、
そういうところでね、
はい、つながりを持つことができました、はい、ということで
動画を学ぶ映像を学ぼうと思ってたのか石井さんが、
はい、
なんでもう聞いちゃう、もう率直に聞いちゃう、なんでよそれだけ実績もあっていろいろやってる方が、
自分も映像を作れてさらに一応自分の武器であるその声も当てられたら一つの作品が自分で完成できると思ったのは、まあ、さらにお仕事も増やせるかなという若干、うん、そういう思いもありましたけれども、うんうんうんうん、よりなんて言うんでしょう、その作品に関われる度合いっていうのが深くなるのかなと思って、はあはあ、映像も作れたらいいなと思って通ったんですが、
が
まあまあまあまあ素晴らしい、もともとウェブデザインをされていたりだとかさらに映像の力をもっとつけたいと思って通ってる方だったりとか、
うんうん、
もう素晴らしい作品を作れる方は世の中にたくさんいるんだなっていう現実もよく分かったので、
何そこで聞くの
いやいや本当に
それちょっと教えた僕が悪い、僕が先生を、ね、名乗れる資格がなくなる、それは
いやいや
でもね、いや分かる、いろんな方と、ね、知り合うといろんなことが分かってる方ほどやっぱり自信なくしたりすることもあるし、でも石井さん素晴らしい作品作ってこられたじゃないですかということでね、
提出するの恥ずかしかった
です、いやいやいやそんなことはない、それは先生である僕の役割ということで、はい、先生というところにちょっと刺さるメッセージが届きましたのでこちらも読んでいきます。ラジオネームハロルドさんから、はい、ありがとうございます。メッセージ、私ハロルドです、あなた何先生、僕タスク先生です、俺は今シャワー入ります、頑張ってくださいなんだこのありがとうねハロルドさんシャワーは頑張って入ってねということでね、まあ、先生自分でね自分のこと先生っていうのはね大体ろくなやついないんだと僕は思ってる、自分でねタスク先生なんて名乗ってるのねよろしくないと思ってるんだ
いやいやいや自分で決めたんじゃないんですかこのタイトル、
うん、そうだけどね、
ですよね、
はい、ということでもう一つお便り届きましたのでこちらも読んでまいりましょう。ラジオネームさなゆかさんからメッセージ、タスク先生お帰りなさい、石井さんとっても声が素敵です、勉強になります、
い
やもう最高だよなって、これだけ声素晴らしい方なかなかね、マイクチェックからびっくりしちゃったよ、
いやな声が素敵だと思ったことは全然なくてですね、
ないの、
はい、
だってプロで声を商売にしてきたじゃない、
いやでもなんかアナウンサーって声がいい人と思われがちだと思うんですけれども、うんうん、でもアナウンサーよりもよっぽどナレーターの方がもう 、うん、声を本当に武器としてしている仕事の人たちで、ナレーターはもう本当にたくさん声の素敵な方がいらっしゃると思いますが、自分は全然そこのなんて言うんでしょう、戦えてると思ってないです、声の質に関しては。
これだけの声質を持っていらっしゃって、多分ね僕の声と石井さんの声が2つマイクに乗ってる段階で、
うん、
みんな声違うなって思われてるんだよ、なんかそんなことはない、頑張る僕は声をはっきりと出している、はい、
聞こえてますよく
いやね、これはもう本当に持って生まれた、ディレクターさんからもさっきお話あったけど、
はい、
持って生まれた天性だと思うんだよ ね、
いやね、そしたら親に感謝ですね、本当
感謝だと思う、うん、でそれにまあ努力も含めてだと思うんだけど、多分でも声に自信があったかどうかは別にしてもね、
はい、
多分ね、ナレーションアナウンサーの世界に入るのに、うん、多分いろいろやっぱ自信をつけてくることってあったと思うんだよね、
はい、
ちょっとここ聞きたいんだけど、今日はありがとう、石井さんの魅力かな、いろいろメッセージ届いております、
お
招きしていきましょう、あ、 ちょっとごめんなさい、なんかディレクターさんからお声がかかった。ちょっとじゃあやっぱり声、この話聞いていきたいんだけど、
はい
はい、ラジオネームランスイさんからメッセージ。タスク先生こんばんは、3年ぶりですか生放送。そんな感じしないですね。お帰りなさい、ありがとうございます。いつも私の後タスク先生でしたね。そう、ランスイさんはね、前あのラジオ DJ で僕の、後に、違う、前に番組やっていただいた方ですね、ありがとうございます。今期は、個数が違いますが、また一緒に飲みましょう。ありがとうございます。ランスイさん聞いていただいてね、嬉しい。またね、ランスイさんと一緒に番組できること楽しみにしております、はい、ということでランスイさんからもねお便りいただいて、いろんなラジオパーソナリティさんもいたりとか、アナウンサーさんもいたりとかね、いろんな方がいる中で、なんで声に自信がないのに、はい、声の仕事に就こうと思ったの？
私地方テレビ局にいたので、うん、そんなにいろいろ番組を作るのに予算がないじゃないですか。それで、うんうんうん、そうすると局にいると局のアナウンサー使った方が安く収まるので、
生々しい
なのであの使ってもらえるんですよ、ナレーターとして。そう、でも使ってもらっているし、確かに昔よりは、うん、あの鍛えてもらっているし良くなっているとは思うけれども、
うんうん、けれども、
でもいわゆるナレーターの人たちと戦える技術力とか自分のまだなんて言ったでしょう、感じ取れる部分っていうのないなと思っていたので、
うんうん、
だから局では評価されてたけど、
うん、
出たら違うって分かってたけど、そこにあえてチャレンジしたくなって出たって感じですね。
フリーに飛び出して、はいはい、自分の実力で勝負しようと、
はい、
声で勝負しようと思い始めたわけでございますね、
はい、
ちょっとここは深く聞いていきたいな、後半のコーナーでしっかり聞きたいな。じゃあ最後ちょっともう一通ラジオお便り読んでいきたいなと思います。ラジオネーム農家衰退さんから、もう生放送の時にねいつもメールいただいてました、ありがとうございます。今回のメッセージは、猫がベッドに脱糞し洗濯機を回していたので今聞き始めた。軸になる技術があり、それを生かすために他の技術を学ぶのは素晴らしいと思います。ね、この方はね相変わらずこういう感じで書いてくれるんだけど、うん、そうだ ね前の前半いらないよねあなた。
いやいや、気になるどういう状況だったのか写真もつけてほしい、う
ん、写真もつけてちょっとお送りしていただきたいな、はい、農家衰退さんお待ちしております。はい、ちょっとねこう書くと多分後半もねお便りいただけるなと思ってますので、ちょっと農家衰退さんお待ちしております。ということでここで一回ちょっと前半のねコーナー締めさせていただきたいなと思います。以上、クリエイターズトークのコーナーでございました。それではここで一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがこのテーマについて語り下ろしていくという、こちらも人生相談のコーナーでございます。ということで後半も石井しおりさんとねいろいろお話をして進めていきたいなと思っております、
はい、
よろしくお願いいたします。しおり、しーちゃんって皆さんからねいただいております。もう大人気者だなあなた。
でもちょっと懐かしいって
懐かしい
思いました。なんか曲話じゃない、
ね、本物だもんね。
いやいやいや、全然本物でも何もないんですけど。
本物ですよ。いやいや、
恥ずかしながらあの CD を出してたんです。
ほらほらほらほら、またそういうことが来た。
その時にあの福岡サンパレスのあのホールで、
うん、
実際アイドルユニットを組んで歌ったことがあって、はい、その時
ガチアイドルじゃん。
その時あの牛織ってうちわを作ってもらって、
しおりしおりっていう、
何年前の話だって感じですけど。
素敵素敵。もうそんな方とねこうなんかラジオでお話しさせてもらうのがね恥ずかしいぐらい、うん、なのでちょっと今回のテーマに行きたいんだけど、
はい、
その前に、
はい、
石井さんの実力を見せてもらいましょう。
何何。
ではですね、今お便りが届いております、
はい、
お便りを読んでいただいてもよろしいでしょうか。
いやすごい嬉しいです。ラジオネームペンペンさんからいただきました、ありがとうございます。タスク先生こんばんは。石井さんの声は安定感あって聞いていて落ち着きます。ほのかに九州の香りがする感じがします。ディズニー関係のお仕事するの楽しみにしてます。これはあれ、
これフリ
きっと違う、私のこと誰か知ってくださってる方じゃないですか、ね、
じゃないかな、
多分
じゃないかな。
誰だろうペンペンさんって。
誰だろう誰だろう。これ振られたら喋るしかないよね。
いや別にモノマネができるとわけこれっていう話じゃないです。
何動揺してんだ。
本当に
噛んだ噛んだ
本当、そういつかディズニーの作品に、うん、まあ、例えばディズニーランドの声でもいいですし、
うん、
関わりたいっていうのが夢でありまして、うん、というのも、うんうんうんうん、私大学もディズニーで私は育ったっていう論文で入学させてもらったんですよ、
はいはい、
実は、
お
でなんか断るごとにディズニーに支えてもらってるので恩返しをいつかしたいなって思ってます、
うん、お素晴らしい。なんかディズニーに関するお話がなんか裏で盛り上がってるけど、なんだって？
なんか本当？
次の番組のなんか DJ さんがモノマネがうまい、ディズニーのモノマネがうまいということなので、
痛い、
ちょっと21時半からのね、こう瀬名さんのラジオ、ちょっと皆さんこの後ねじっくり聞いていただきたいなと思います。ここでね僕の知り合いの方も番組21時半で終わりにしないで、じっくりと皆さんね、うん、この後半も聞いていただきたいなと思っております。さあ全然コーナー入れないじゃないか。でも楽しい、これがやっぱり生放送の魅力だね。
そうですね、
すごく楽しい、
うん、
はい、ということでちょっと今回のねタスクの教えて〇〇のコーナーテーマをお伝えしたいと思います。今回のテーマはナレーションの魅力、
うん、
ということで、
はい、
全ての過去をアイドルアナウンサー全てを振り切ってでもナレーションに生きよう、ナレーターとして生きようと思ってフリーランスになった、
はい、
石井さん、そのナレーションの魅力とは一体何なのでしょうか。こちらを聞いていこうかと思っております。
はい、
なんだろう、ナレーションをまずやったきっかけって何なんだろう。
ナレーションをやった一番最初に触れたのは、
うん、一番最初、
就職活動でアナウンススクールに通っていて、うんうん、まあ、結局アナウンサー試験に合格してなれたわけなんですけれども、うんうんうん、そのアナウンススクールでそのナレーションって人によっては言葉を発しただけで BGM が聞こえてくる人がいるっていう話を聞いて、
ほう、
まあ、その自分が BGM をいかに思い浮かべて喋るかどうかで聞こえる人にはその BGM も乗って聞こえてくるっていうことが言われたんですよ。
ほうほうほうほう。
でそんなことあるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、自分がそれを発した時に何人かがこの BGM ですかって当ててくれて、
う
ん、でその時には声ってすごいなって、あと、まあ、イメージする力もあると思うんですけれども、うんうん、あ、そんなに伝わるもんなんだって声の奥深さに触れたのはその時が初めてで、
うんうん、
でいざ、まあアナウンサーになってナレーションをやって、うん、ディレクターさんが求める声をなんかこうかなこうかなって思いながらやってて、ディレクターさんが言う、ああそれそれっていうところに行き着いた時の快感とか、
うんうんうん、快感
そういうのが多分積み重なって、うんうんうん、すごい好きなお仕事だなって思って、うんうんうん、それをもっと深めたいと思ったなと思います。
なるほどなるほど、はい、でもそうするとちょっと僕こう突っ込んじゃうんだけど、
はい、
声のお仕事、声の魅力って、うん、もちろんね今のお話わかるんだけど、どっちかっていうと僕、まあ、映像の仕事やってるからナレーションでメジャーなんだけど、一般的にはどうしても、うん、まあ、アナウンサーがあり、うん、声優があり、うん、こうなんだろう、声の仕事ってすごいたくさんある中で、あえて言ってしまえば、
はい、
ナレーターさんとかナレーションさんって、うん、どっちかっていうとマイナージャンルになっちゃうと思うんだ、
はい、
でもその声優さんでもないアナウンサーでもないナレーション、
うん、
ここになんか刺さった理由とかきっかけって何があるんだろう。
美味しいかも、
美味しいかも
って思ったところもあります。
なんかこの美味しいかもって一言になんかナレーションのなんか気持ちがこもってるね。
そうですか。そう、なんかずっと、まあ、福岡と北海道のテレビ局を渡り歩いたっていうのもちょっとあまりいない例で珍しいだろうっていうのもありましたし、
うんうんうんうん、
でそこからあえてもう多くの人がみんな地方のテレビ局で勤めたアナウンサーって大体東京に来てフリーのアナウンサーになる方が多い、やっぱりもう東京でチャレンジしたいっていう気持ちを持ってやるんですけれども、うんうん、まあ、正直なんて言うんでしょう、自分の顔の偏差値とか自分のリポート力とか、なんかそういうことを全部想像なんか踏まえた上で、私は多分東京ではやっていけないって、フリーアナウンサーとしては、もう思ったのと、あと単純に本当にナレーションが好きだったって、両方同じぐらいの太さあるんですけど、それでもう思い切ってナレーションでチャレンジしようって。
へえ、じゃあそこでこうなんか切り捨てるじゃないけど、
はい、
いろんな選択肢をスパーンと切ってったんだよね。
そうですね。
なんかすごいな、そこちょっと深く掘り下げたいけど多分絶対コーナーの時間間に合わなくなるよな。
私が話が長いのかも。
いやいやいやいや、これはねちょっと次回またお招きしようかな。ちょっとラジオネームじゃないお便りをもう一つ読ませていただきたいな。また来たか、
はい、
農家水体さんからありがとうございます。たくさんお便りいただくのね嬉しいと思います。でもちょっともう僕読むの嫌だから石井さん読んで。
なんで7匹の猫のうち、そんなにいらっしゃるんだ。7匹の猫のうち1匹が便秘気味で、時々トイレの外で粗相します。
何を言ってるの、お前は。
チャトラの可愛い子です。私は淡々と選択します。好きなディズニー映画は、スターシップトルーパーです。
め、
バカ野郎。あのね、これ、あの、この方多分僕の存じ上げてる方だけど、スターシップトルーパーは、ディズニー映画なんだけど、はい、ポール・バーホーベンっていうね、ちょっとま、アングラでマイナーな映画監督が撮ってる、すごいクレイジーな映画なんだ。
あ、私知らなかったですもん。
映画マニアだよ、この人
は。見てみよう、
見なくていい。見なくていい。この映画は見ない方がいい。
そうなんだ、余計気になるじゃ
ないですか。この映画一本でディズニーランドから追放された監督だ。ロボコップを撮った監督だ。
それ余計面白い。そ
う、とても面白い。
はい。
はい、ということで、もう一ついただきました。こちらも、まあ、石井さん、なんか、曲指名なのでお願いします。
ハロルドさん、ありがとうございます。石井さん、声が素敵です。俺今シャワー出たよ。あ、そっか、さっきシャワー入る前にね、メッセージ出したから。
早いな、早いな。
確かに。
でもなるほどな、今のメッセージ聞くだけでもなんか BGM が聞こえるって意味がちょっとだけ分かった気がする。
本当ですか。
シャワーの音が聞こえた。
シャワーね、意識してなかったけど、それは意識せずに
意識せずにできる。
そんなこともできるようになったかい。
プロフェッショナルだね、そういうことができる方なんだなと思う。なんかこのあたりがね、やっぱり声のプロフェッショナル。まあ僕ね、あの、久々の生放送で、ちょっとドキドキしてて、なんかすごい人読まなきゃとか、なんか僕をサポートできる人読まなきゃと思って、石井さんにちょっと声かけさせていただいたんだけど、よかった。ほんとよかった。ちょっと深くね、いろいろお話を聞きたいところはあるんだけど、残念ながらね、今回はやっぱり生放送、時間オーバーが できないんだ、はい。なので、ちょっと皆さんからのお便りもね、たくさんいただいておりますけれど、はい、もし石井さんとねお話しいただきたい方は、石井さん続投希望っていうねメッセージたくさんいただければこの後またね、来月再来月もう一回ゲストに出てくれるかな。
いいと思う。
やったー。ということでありがとうございます。もう勝手なね、全然打ち合わせでもないことをお話しさせていただいておりますが、石井さんとねちょっとまたいろいろとお話をさせていただきたいと思います。一旦コーナー締めさせていただきます。以上、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。相次いで僕の大好きなバンドで参ります。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングのお時間です。はい、ということで久々の生放送、かなりね実は緊張しました、うん、石井さんにね助けてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ナレーターの石井さん、石井しおりさん、やっぱりプロだね。この30分もきっちりまとめ上げてくれましたね。
先生で、そこは先生が管理してくれてるから。
いや、何をおっしゃいますか。お互いにねこうな譲り合ってもしょうがないんだけど、今日いかがでした。
すごい楽しかったです。
楽しかった。
なんか自分の話する機会ってあるすごくないので、普段
ないのか、
まあ、原稿をね、
プロ
の方が作ってくれた原稿を読むというのがお仕事なので、すごいありがたいなと。
もっと聞きたい方いっぱいいらっしゃると思うよ。
そうですかね。
石井さんのやっぱ声質もそうだけど、話してる内容もやっぱすごく明るくて、すごくね、あのポジティブな気持ちになれる。これラジオやっててすごく大事なことだと思ってるので、ポジティブな気持ちをポジティブなこう技術の上に乗っけて出せる人ってなかなかいないんだよ、これ。
そうですか。
もうもっともっとね、ちょっと一緒に出て、ラジオ。
はい、こちらこそなんか機会があればまたよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで、今回のゲスト、石井しおりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと締めの前に、石井さんから、なんか告知事項とか、なんか CM とかありますでしょうか。
あと毎週火曜日はジップをやってるので、はい、ぜひよかったら見ていただけたら嬉しいな、はい、
石井さんの声が聞けます。ありがとうございます。
はい、5時50分から8時です。
早
っ。そして、あとなんか YouTube チャンネルを一応やっておりまして、うん、1個は絵本の読み聞かせ番組なんですけど、最近新しく立ち上げて、いろんなゲストを招きして、その人の魅力をそれこそ先生みたいにお伝えすることをやろうと思っているので、石井しおりで検索したら出てくるかな、
かな
と思うので、なんかどっか探って探してみてください。
無茶ぶりやな最後、
はい、
石井しおりさんで YouTube 探していただくと出てくるそうです。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは、この後は CM 挟んで21時半よりセナシュンのバズラジ、こちらをお届けいたします。それではまた私とは来月も第3日曜日の21時、こちらでお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。